七。我が輩は近頃運動を始めた。猫のくせに運動なんて聞いた風だと、一概に霊馬し去る手合いにちょっと申し聞けるが、そういう人間だって、つい近年までは運動の何者たるかを介せずに、食って寝るのを定食のように心得ていたではないか。無事これ気任とか唱えて、懐で押して座布団から腐れかかった尻を離さざるを持って、旦那の名誉と矢に下がって暮らしたのは覚えているはずだ。運動をしろの、牛乳を飲めの、冷水を浴びろの、海の中へ飛び込めの、夏になったら山の中へこもって、当分霞を食らえのと、くだらぬ注文を連発するようになったのは、西洋から新国へ伝染した板金の病気で、やはり、ペスト、肺病、神経衰弱の一族と心得ていいくらいだ。もっとも、我が輩は去年生まれたばかりで、当年とって一歳だから、人間がこんな病気にかかり出した当時のありさまは、記憶に損じておらん。のみならず、その握りは、浮世の風中にふわついておらなかったに相違ないが、猫の一年は人間の十年に掛け合うと言ってもよろしい。我らの寿命は人間より二倍も三倍も短いにかかわらず、その短日月の間に、猫一匹の発達は十分つかまつるところをもって推論すると、人間の年月と猫の清掃を同じ割合に打算するのは、甚だしき誤謬である。第一、一歳何ヶ月に足らぬ我が輩がこのくらいの見識を有しているのでもわかるだろう。主人の第三女などは、数え年で三つだそうだが、知識の発達から言うと、いやはや鈍いものだ。泣くことと寝小便をすることとおっぱいを飲むことより他に何にも知らない。世を憂い、時を生き通る我が輩などに比べるとからたわいのないものだ。それだから我が輩が運動、海水浴、天地療養の歴史を高寸のうちに畳み込んでいたって業も驚くに足りない。これ式のことをもし驚くものがあったなら、それは人間という足の二本足りないのろまに決まっている。人間は昔からのろまである。であるから、近頃に至って、ようよう運動の効能を吹聴したり、海水浴の利益を調調して大発明のように考えるのである。我が輩などは、生まれない前からそのくらいなことはちゃんと心得ている。第一、海水がなぜ薬になるかといえば、ちょっと海岸へ行けばすぐわかることじゃないか。あんな広いところに魚が何匹おるかわからないが、あの魚が一匹も病気をして医者にかかった試しがない。みんな健全に泳いでいる。病気をすれば体が効かなくなる。死ねば必ず浮く。それだから、魚の往生を上がると言って、鳥の皇居を落ちると唱え、人間の弱滅をごねると号している。陽光をしてインド洋を横断した人に、君、魚の死ぬところを見たことがありますかと聞いてみるがいい。誰でも、いいえと答えるに決まっている。それはそう答えるわけだ。いくら往復したって、一匹も波の上に今息を引き取った。息ではいかん。魚のことだから、潮を引き取ったと言わなければならん。潮を引き取って浮いているのを見たものはないからだ。あの病病たる、あの満々たる大海を人なく夜となく続けざまに石炭を焚いて探して歩いても、 こう今来一匹も魚が上がっておらんところをもって推論すれば、魚はよほど丈夫なものに違いないという断案は、すぐに下すことができる。それなら、なぜ魚がそんなに丈夫なのかといえば、これまた人間を待って叱る後に知らざるなりで、わけはない。すぐわかる。まったく塩水を飲んで、始終海水浴をやっているからだ。海水浴の効能は、しかく魚にとって顕著である。魚にとって顕著である以上は、人間にとっても顕著でなくてはならん。1750年に、ドクトル・リチャード・ラッセルが、ブライトンの海水に飛び込めば、400余秒即席全開と、大げさな広告を出したのは、遅い遅いと笑ってもよろしい。猫といえども、相当の時期が到着すれば、みんな鎌倉あたりへ出かけるつもりでいる。ただし、今はいけない。ものには時期がある。ご一新前の日本人が海水浴の効能を味合うことができずに死んだごとく、今日の猫は未だ裸体で海の中へ飛び込むべき機会に遭遇しておらん。せいてはことを子孫ずる。今日のように築地へうっちゃられに行った猫が無事に帰宅せん間はむやみに飛び込むわけにはいかん。進化の法則で我ら病肺の機能が狂乱怒涛に対して適当の抵抗力を生ずるに至るまでは、還元すれば猫が死んだという代わりに猫が上がったという語が一般に使用せられるまでは、容易に海水浴はできん。海水浴は追って実行することにして、運動だけはとりあえずやることに取り決めた。どうも、20世紀の今日、運動せんのはいかにも貧民のようで人聞きが悪い。運動をせんと運動せんのではない。運動ができんのである。運動をする時間がないのである。余裕がないのだと鑑定される。昔は運動した者が折助と笑われたごとく、今では運動をせぬ者が下等とみなされている。御人の評価は時と場合に応じ、我が輩の目玉のごとく変化する。我が輩の目玉はただ小さくなったり大きくなったりするばかりだが、人間の品質とくると真っ逆さまにひっくり返る。ひっくり返っても差し支えはない。物には両面がある、両端がある。両端を叩いて国脈の変化を同一物の上に起こすところが、人間の融通の効くところである。方寸を逆さまにしてみると、寸法となるところに愛嬌がある。天の橋立をまたぐらから覗いてみると、また格別な趣が出る。セクスピアも千個万個セクスピアではつまらない。たまにはまたぐらからハムレットを見て、君、こりゃダメだよくらいに言うものがないと、分解も進歩しないだろう。だから、運動を悪く言った連中が、急に運動がしたくなって、女までが、ラケットを持って往来を歩き回ったって、一向不思議はない。ただ、猫が運動するのを聞いた風だなどと、笑いさえしなければよい。さて、我が輩の運動はいかなる種類の運動かと不信を抱くものがあるかもしれんから、一応説明しようと思う。ご承知のごとく、不幸にして機械を持つことができん。だから、ボールもバットも取り扱い方に困窮する。次には、金がないから買うわけにいかない。 この二つの原因からして、我が輩の選んだ運動は、一文いらず、機会なしと名付くべき種類に属するものと思う。そんなら、のそのそ歩くか、あるいは、マグロの切り身を加えて駆け出すことと考えるかもしれんが、ただ四本の足を力学的に運動させて、地球の引力に従って大地を横行するのは、あまり単感で興味がない。いくら運動と名がついても、主人の時々実行するような、読んで字のごとき運動は、どうも運動の神聖を汚すものだろうと思う。もちろん、ただの運動でも、ある刺激のもとには、やらんとは限らん。かつぶし競争、鮭探しなどは結構だが、これは肝心の対象物があっての上のことで、この刺激を取り去ると、作然として没趣味なものになってしまう。検証的興奮剤がないとすれば、何か芸のある運動がしてみたい。我が輩はいろいろ考えた。台所のひさしから屋根に飛び上がる方。屋根のてっぺんにある梅花型の瓦の上に四つ足で立つ術。物干し竿を渡ること。これは到底成功しない。竹がつるつる滑って爪が立たない。後ろから不意に子供に飛びつくこと。これはすこぶる興味のある運動の一つだが、めったにやるとひどい目に遭うから、たかだか月に三度くらいしか試みない。紙袋を頭へかぶせられること。これは苦しいばかりで、はなはだ興味の乏しい方法である。ことに人間の相手がおらんと成功しないからダメ。次には、書物の表紙を爪で引き書くこと。これは、主人に見つかると必ずどやされる危険があるのみならず、割合に手先の器用ばかりで、聡明の筋肉が働かない。これらは、我が輩の、いわゆる旧式運動なるものである。新式のうちには、なかなか興味の深いのがある。第一に、灯籠狩り。灯籠狩りは、ネズミ狩りほどの大運動でない代わりに、それほどの危険がない。夏の半ばから秋の初めへかけてやる遊戯としては、最も上々のものだ。その方法を言うと、まず庭へ出て、一匹のカマキリを探し出す。時効がいいと、一匹や二匹見つけ出すのは造作もない。さて、見つけ出したカマキリ君のそばへ、はっと風を切ってかけていく。すると、巣はこそという身構えをして、カマ首を振り上げる。カマキリでも、なかなかけなげなもので、相手の力量を知らんうちは、抵抗するつもりでいるから面白い。振り上げた鎌首を右の前足でちょっと参る。振り上げた首は柔らかいからぐにゃり横へ曲がる。この時のカマキリ君の表情がすこぶる興味を添える。おやという思い入れが十分ある。ところを一足飛びに君の後ろへ回って今度は背面から君の羽を軽く引きかく。あの羽は平勢大事に畳んであるが、引きかき方が激しいとパッと乱れて中から吉野髪のような薄色の下着が現れる。君は夏でもご苦労千万に二枚重ねでおつに決まっている。この時、君の長い首は必ず後ろに向き直る。ある時は向かってくるが、大概の場合には、首だけぬっと立てて立っている。こっちから手出しをするのを 待ち構えて見える。先方がいつまでもこの態度でいては運動にならんから、あまり長くなるとまたちょいと一本参る。これだけ参ると、眼色のあるカマキリなら必ず逃げ出す。それをがむしゃらに向かってくるのは、よほど無教育な野蛮的カマキリである。もし相手がこの野蛮な振る舞いをやると、向かってきたところを狙いすまして、嫌というほど張り付けてやる。大概は二三尺飛ばされるものである。しかし、敵がおとなしく背面に前進すると、こっちは気の毒だから、庭の立ち木を二三度アスカのごとく回ってくる。カマキリ君は、まだ五六寸しか逃げ延びておらん。もう我が輩の力量を知ったから手向かいをする勇気はない。ただ、右往左往へ逃げ惑うのみである。しかし、我が輩も右往左往へ追っかけるから、君はしまいには苦しがって、羽を振るって一大活躍を試みることがある。元来、カマキリの羽は彼の首と調和してすこぶる細長く出来上がったものだが、聞いてみると、全く装飾用だそうで、人間の英語、仏語、ドイツ語のごとく、語も実用にはならん。だから、無用の長物を利用して一大活躍を試みたところが、我が輩に対して、あまり効能のありようわけがない。名前は活躍だが、事実は地面の上を引きずって歩くというに過ぎ。こうなると少々気の毒な感はあるが、運動のためだから仕方がない。ごめんこうむってたちまち前面へ駆け抜ける。君は惰性で急回転ができないから、やはりやむを得ず前進してくる。その鼻を殴りつける。この時、カマキリ君は必ず羽を広げたまま倒れる。その上をうんと前足で押さえて、少しく休息する。それからまた離す。離しておいてまた押さえる。七金七将高名の軍略で攻めつける。約三十分この順序を繰り返して、身動きもできなくなったところを見すまして、ちょっと口へくわえて振ってみる。それからまた吐き出す。今度は地面の上へ寝たぎり動かないから、こっちの手でつっついて、その勢いで飛び上がるところをまた押さえつける。これも嫌になってから最後の手段としてむしゃむしゃ食ってしまう。ついでだからカマキリを食ったことのない人に話しておくが、カマキリはあまりうまいものではない。そうして滋養分も存外少ないようである。灯籠狩りについでセミ取りという運動をやる。単にセミといったところが同じものばかりではない。人間にも油野郎、人民野郎、惜しいつくつく野郎があるごとく、セミにも油ゼミ、民民、惜しいつくつくがある。油ゼミはしつこくていかん。民民は欧風で困る。ただとって面白いのは惜しいつくつくである。これは夏の末にならないと出てこない。八つ口のほころびから秋風が断りなしに肌を撫でて、ハックショ、風邪をひいたという頃、盛んに尾を振り立てて鳴く。よく鳴くやつで、我が輩から見ると、鳴くのと猫に取られるより他に天職がないと思われるくらいだ。秋の初めはこいつを取る。 これを称して、セミ取り運動という。ちょっと諸君に話しておくが、いやしくもセミと名のつく以上は、地面の上に転がってはおらん。地面の上に落ちているものには、必ずアリがついている。我が輩の取るのは、このアリの領分に寝転んでいるやつではない。高い木の枝に止まって、おしいつくつくと鳴いている連中を捕らえるのである。これもついでだから白がくなる人間に聞きたいが、あれはおしいつくつくと鳴くのか、つくつくおしいと鳴くのか、その解釈次第によっては、セミの研究上少なからざる関係があると思う。人間の猫に勝るところは、こんなところに損するので、人間の自ら誇る点も、またかような点にあるのだから、今即答ができないなら、よく考えておいたらよかろう。もっとも、セミ取り運動場は、どっちにしても差し支えはない。ただ声を知るべに、木を登っていって、先方が夢中になって泣いているところを、うんと捕まえるばかりだ。これは最も簡略な運動に見えて、なかなか骨の折れる運動である。我が輩は四本の足を有しているから、大地を行くことにおいては、あえて他の動物には劣るとは思わない。少なくとも、二本と四本の数学的知識から判断してみて、人間には負けないつもりである。しかし、木登りに至っては、だいぶ我が輩より高者な奴がいる。本職の猿は別物として、猿の抜損たる人間にも、なかなか侮るべからざる手合いがいる。元来が、引力に逆らっての無理な事業だから、できなくても別段の恥辱とは思わんけれども、セミ取り運動場には少なからざる不便を与える。幸いに爪という力があるので、どうかこうか登りはするものの、旗で見るほど楽ではござらん。のみならず、セミは飛ぶものである。カマキリ君と違って、ひとたび飛んでしまったが最後、せっかくの木登りも、木登らずと何の選ぶところなしという悲運に再会することがないとも限らん。最後に、時々セミから小便をかけられる危険がある。あの小便が、ややともすると目を狙ってしょぐってくるようだ。逃げるのは仕方がないから、どうか小便ばかりは垂れんように満たしたい。飛ぶ間際にイバリをつかまつるのは、一体どういう心理的状態の生理的機会に及ぼす影響だろう。やはり、切なさのあまりかしら。あるいは、敵の不意に入れて、ちょっと逃げ出す余裕を作るための方便かしら。そうすると、イカの墨を吐き、ベラン名の彫り物を見せ、主人がラテン語を弄する類と同じ項目にいるべき事項となる。これもセミ学上、イルカセにすべからざる問題である。十分研究すれば、これだけで確かに博士論文の価値はある。それは余事だから。そのくらいにして、また本題に帰る。セミの最も集中するのは、集中がおかしければ集合だが、集合は陳腐だから、やはり集中にする。セミの最も集中するのは、青霧である。感銘を五等と合するそうだ。ところが、この青霧は、葉が非常に多い。しかも、その葉は、皆、うちわくらいな大きさであるから、彼らが追い重なると、 枝がまるで見えないくらい茂っている。これが花肌セミ取り運動の妨害になる。声はすれども姿は見えずという俗用は、特に我が輩のために作ったものではなかろうかと怪しまれるくらいである。我が輩は仕方がないから、ただ声をしるべに行く。下から一軒ばかりのところで、後藤は注文通り二股になっているから、ここで一休みして、羽裏からセミの所在地を探偵する。もっとも、ここまで来るうちにガサガサと音を立てて飛び出す気早な連中がいる。一羽飛ぶと、もういけない。真似をする点において、セミは人間に劣らぬくらい馬鹿である。後から続々飛び出す。ようよう二股に到着する自分には、万寿席として編成をとどめざることがある。かつてここまで登ってきて、どこをどう見回しても、耳をどう振ってもセミ気がないので、出直すのも面倒だから、しばらく休息しようと、股の上に陣取って第二の機会を待ち合わせていたら、いつの間にか眠くなって、つい黒天狂理に遊んだ。おや、と思って目が覚めたら、二股の黒天狂理から庭の敷石の上へ、どたりと落ちていた。しかし、大概は登るたびに一つは取ってくる。ただ興味の薄いことには、木の上で口にくわえてしまわなくてはなら。だから、下へ持ってきて吐き出すときは、大方死んでいる。いくらじゃらしても、ひっかいても、確然たる手応えがない。セミ取りの妙味は、じっと忍んでいって、おしいくんが一生懸命に、尻尾を伸ばしたり縮ましたりしているところを、わっと前足で押さえるときにある。このとき、つくつくくんは悲鳴を上げて、薄い透明な羽を縦横無尽に振る。その早いこと、見事なることは、言語道断。実に、セミ世界の一位観である。世は、つくつくくんを押さえるたびに、いつでも、つくつくくんに請求して、この美術的演芸を見せてもらう。それが嫌になると、ごめんをこうむって、口の内へ頬張ってしまう。セミによると、口の内へ入ってまで演芸を続けているのがある。セミ取りの次にやる運動は、松滑りである。これは長く書く必要もないから、ちょっと述べておく。松滑りというと、松を滑るように思うかもしれんが、そうではない。やはり木登りの一種である。ただ、セミ取りはセミを取るために登り、松滑りは登ることを目的として登る。これが両者の差である。元来、松は時はにて、西明寺のご馳走をしてから以来、今日に至るまで、嫌にゴツゴツしている。したがって、松の幹ほど滑らないものはない。手がかりのいいものはない。足がかりのいいものはない。還元すれば、妻がかりのいいものはない。その妻がかりのいい幹へ一気火星に駆け上がる。駆け上がっておいて駆け下がる。駆け下がるには二方ある。一つは逆さになって頭を地面へ向けて降りてく。一つは登ったままの姿勢を崩さずに尾を下にして降りる。人間に問うが、どっちが難しいか知ってるか。人間の浅はかな良見では、どうせ降りるのだから、下向きに駆け降りる方が楽だと思うだろう。 それが間違ってる。君らは、義経が日踊り越えを落としたことだけを心得て、義経でさえ下を向いて降りるのだから、猫なんぞは無論下向きでたくさんだと思うのだろう。そう軽蔑するものではない。猫の爪はどっちへ向いて生えていると思う。みんな後ろへ折れている。それだから飛び口のように物をかけて引き寄せることはできるが、逆に押し出す力はない。今、我が輩が松の木を勢いよく駆け上ったとする。すると、我が輩は、元来地上のものであるから、自然の傾向から言えば、我が輩が長く生死の頂にとどまることを許さんに相違ない。ただ置けば必ず落ちる。しかし、手放しで落ちてはあまり早すぎる。だから、何らかの手段をもって、この自然の傾向を幾分か緩めなければならん。これ、すなわち、降りるのである。落ちるのと降りるのは大変な違いのようだが、その実、思ったほどのことではない。落ちるのを遅くすると降りるので、降りるのを早くすると落ちることになる。落ちると降りるのは、地と理の差である。我が輩は松の木の上から落ちるのは嫌だから、落ちるのを緩めて降りなければならない。すなわち、あるものを持って落ちる速度に抵抗しなければならん。我が輩の爪は、前申す通り、皆後ろ向きであるから、もし頭を上にして爪を立てれば、この爪の力はことごとく、落ちる勢いに逆らって利用できるわけである。したがって、落ちるが変じて降りるになる。実に見やすき道理である。しかるに、また身を逆にして、義経流に松の木越えをやってみたまえ。爪はあっても役には立たん。ずるずる滑って、どこにも自分の体重を持ちこたえることはできなくなる。ここにおいてか、せっかく降りようと企てたものが変化して落ちることになる。この通り、日踊り越えは難しい。猫のうちでこの芸ができるものは、おそらく我が輩のみであろう。それだから、我が輩は、この運動を称して、松滑りというのである。最後に、柿めぐりについて一言する。主人の庭は、竹垣を持って四角に仕切られている。縁側と並行している一辺は、八九軒もあろう。左右は双方とも四軒に過ぎ。今、我が輩の言った柿めぐりという運動は、この柿の上を落ちないように一周するのである。これは、やり損なうこともまま あるが、守備よく行くと、お慰みになる。ことに、ところどころに根を焼いた丸太が立っているから、ちょっと休息に便宜がある。今日は出来が良かったので、朝から昼までに、三連やってみたが、やるたびに上手くなる。上手くなるたびに面白くなる。とうとう四辺繰り返したが、四辺目に半分ほど回りかけたら、隣の屋根からカラスが三羽飛んできて、一軒ばかり向こうを列に正して止まった。これは水産なやつだ。人の運動の妨げをする。ことに、どこのカラスだか席もない分際で、人の塀へ泊まるという方があるもんかと思ったから、通るんだ、おい、軒たまえと声をかけた。真っ先のカラスは、こっちを見てニヤニヤ笑っている。 次のは主人の庭を眺めている。三番目はくちばしを垣根の竹で拭いている。何か食ってきたに違いない。我が輩は返答を待つために彼らに三分間の猶予を与えて柿の上に立っていた。カラスは通称を勘左衛門と言うそうだが、なるほど勘左衛門だ。我が輩がいくら待ってても挨拶もしなければ飛びもしない。我が輩は仕方がないからそろそろ歩き出した。すると真っ先の勘左衛門がちょいと羽を広げた。やっと我が輩の意向に恐れて逃げるなと思ったら、右向きから左向きに姿勢を変えただけである。この野郎、地面の上ならその分に捨てておくのではないが、いかんせん、たださえ骨の折れる道中に勘左衛門などを相手にしている余裕がない。と言って、また立ち止まって、サンバが立ち退くのを待つのも嫌だ。第一、そう待っていては足が続かない。先方は羽のある身分であるから、こんなところへは泊まりつけている。したがって気に入ればいつまでも逗留するだろう。こっちはこれで四編目だ。たださえだいぶ疲れている。岩や綱渡りにも劣らざるゲートを兼運動をやるのだ。何らの障害物がなくてさえおちんとは保証ができんのに、こんな黒装束が三個も前途を遮っては容易ならざる不都合だ。いよいよとなれば自ら運動を中止して垣根を降りるより仕方がない。面倒だから、いっそ、さようつかまつろうか。敵は、大勢のことではあるし、ことには、あまりこの辺には見慣れぬ人定である。くちばしが、おつにとんがって、なんだか、天狗の申し子のようだ。どうせ、たちのいいやつでないには決まっている。退却が安全だろう。あまり深入りをして、万一落ちでもしたら、なおさら恥辱だ。と思っていると、左向けをしたカラスが、アホーと言った。次のも真似をして、アホーと言った。最後のやつはご丁寧にも、アホーアホーと二声叫んだ。いかに温厚なる我が輩でも、これは看過できない。第一、事故の邸内でカラス灰に侮辱されたとあっては、我が輩の名前に関わる。名前はまだないから関わりようがなかろうと言うなら、対面に関わる。決して退却はできない。ことわざにも、烏合の衆と言うから、サンバだって存外弱いかもしれない。進めるだけ進めと、度胸を据えてのそのそ歩き出す。カラスは知らん顔をして何かお互いに話をしている様子だ。いよいよ感触に触る。垣根の幅がもう五六寸もあったらひどい目に合わせてやるんだが、残念なことにはいくら怒ってものそのそとしか歩かれない。ようやくのこと、先方を去ること、約五六寸の距離まで来て、もう一息だと思うと、勘左衛門は申し合わせたように、いきなり羽ばたきをして、一二尺飛び上がった。その風が突然世の顔を吹いたとき、はっと思ったら、つい踏み外して、ストンと落ちた。これはしくじったと、垣根の下から見上げると、三羽とも元のところに止まって、上からくちばしを揃えて、我が輩の顔を見下ろしている。ずぶといやつだ。にらめつけてやったが、一向効かない。 背を丸くして少々うなったが、ますますダメだ。俗人に霊妙なる象徴詩がわからぬごとく、我が輩が彼らに向かって示す怒りの記号も、何らの反応を提出しない。考えてみると、無理のないところだ。我が輩は、今まで彼らを猫として取り扱っていた。それが悪い。猫ならこのくらいやれば、確かに答えるのだが、あいにく相手はカラスだ。カラスの観光と会ってみれば致し方がない。実業家が主人くしゃみ先生を圧倒しようと焦るごとく、西行に銀製の我が輩を進呈するがごとく、西郷隆盛君の銅像に観光が糞を切るようなものである。木を見るに敏なる我が輩は、到底ダメと見て取ったから、きれいさっぱりと縁側へ引き上げた。もう晩飯の時刻だ。運動もいいが、度を越すといかぬもので、体全体がなんとなく締まりがない。ぐたぐたの感がある。のみならず、まだ秋の取り付きで運動中に照りつけられた毛衣は、西日を思う存分吸収したと見えて、ほてってたまらない。毛穴から染み出す汗が流れればと思うのに、毛の根に油のように粘りつく。背中がムズムズする。汗でムズムズするのと、のみが張ってムズムズするのは、半然と区別ができる。口の届くところなら、噛むこともできる。足の達する領分は、引きかくことも心得にあるが、脊髄の縦に通う真ん中ときたら、自分の及ぶ限りでない。こういう時には、人間を見かけて、やたらにこすりつけるか、松の木の皮で十分摩擦術を行うか、二者その一を選ばんと不愉快で、安眠もできかねる。人間は、愚なものであるから、猫なで声で。猫なで声は、人間の我が輩に対して出す声だ。我が輩を目安にして考えれば、猫なで声ではない。撫でられ声である。よろしい。とにかく、人間は愚なものであるから、撫でられ声で、膝のそばへ寄っていくと、大抵の場合において、彼もしくは彼女を愛する者と誤解して、我がなすままに任せるのみか、折々は頭さえ撫でてくれるものだ。しかるに、近来我が輩の毛虫に、のみと合する一種の寄生虫が繁殖したので、めったに寄り添うと、必ず、首筋を持って向こうへ放り出される。わずかに目にいるかいらぬか取るにも足らぬ虫のために愛想を尽かしたと見える。手を翻せば雨、手を覆せば雲とはこのことだ。たかがのみの千匹や二千匹でよくまあこんなに厳禁な真似ができたものだ。人間世界を通じて行われる愛の法則の第一条には、こうあるそうだ。自己の利益になる間は、すべからず人を愛すべし。人間の取り扱いが、がぜん表変したので、いくらかゆくても人力を利用することはでき。だから、第二の方法によって、消費摩擦法をやるより他に分別はない。しからば、ちょっとこすって参ろうかと、また縁側から折りかけたが、いや、これも利害、愛継わぬ愚策だと心づいた。というのは他でもない。松には矢にがある。この矢にたる、すこぶる執着心の強いもので、もしひとたび 毛の先へくっつけようものなら、雷が鳴っても、バルチック艦隊が全滅しても、決して離れない。鹿のみならず、五本抜けこびりつくが早いか、十本に蔓延する。十本やられたなと気がつくと、もう三十本引っかかっている。我が輩は、淡白を愛する茶人的猫である。こんなしつこい毒悪なネチネチした執念深い奴は、大嫌いだ。たとえ、天下の微妙といえども、ごめんこうむる。言わんや、松屋においておやら。車屋の黒の両目から、北風に乗じて流れる目くそと選ぶところなき身分をもって、この短会食の毛衣を台無しにするとはけしからん。少しは考えてみるがいい。と言ったところで、キャッツ、なかなか考える気遣いはない。あの川のあたりへ行って、背中をつけるが早いか、必ずべたりとおいでになるに決まっている。こんな無分別なトンチキを相手にしては、我が輩の顔に関わるのみならず、引いて我が輩の毛並みに関するわけだ。いくらムズムズしたって、我慢するより他に致し方はあるまい。しかし、この二方法とも実行できんとなると、はなはだ心細い。今において一工夫しておかんと、しまいには、むずむずねちねちの結果、病気にかかるかもしれない。何か分別はあるまいかなと、後足を追って思案したが、ふと思い出したことがある。うちの主人は、時々手ぬぐいとシャボンを持って、飄然といずれへか出て行くことがある。三四十分して帰ったところを見ると、彼の朦朧たる眼色が少しは活気を帯びて晴れやかに見える。主人のようなむさ苦しい男にこのくらいな影響を与えるなら、我が輩にはもう少し効き目があるに相違ない。我が輩はただでさえこのくらいな器量だから、これより色男になる必要はないようなものの、万一病気にかかって、一切何ヶ月で溶接するようなことがあっては、天下の創生に対して申し訳がない。聞いてみると、これも人間の暇つぶしに暗室した銭湯なるものだそうだ。どうせ人間の作ったものだから、ろくなものでないには決まっているが、この際のことだから、試しに入ってみるのもよかろう。やってみて貢献がなければよすまでのことだ。しかし、人間が事故のために設備した浴場へ衣類の猫を入れるだけの香料があるだろうか。これが疑問である。主人が済まして入るくらいのところだから、よもや、我が輩を断ることもなかろうけれども、万一お気の毒様を食うようなことがあっては、外分が悪い。これはひとまず様子を見に行くに越したことはない。見た上で、これなら良いと当たりがついたら手ぬぐいを加えて飛び込んでみよう。と、ここまで思案を定めた上で、のそのそと銭湯へ出かけた。